皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、4月18日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は役所まで妖怪した日本政府です。森友賭け問題を含めてですね、あらゆる問題が一気にこう表面化してきたような今の安倍内閣でありますけども、まあ基本的にはその政治家の問題よりも役所がめちゃくちゃになっちゃってることの問題の方が私は大きいんじゃないかと思うんですね。まあ今までこの政治の疑獄事件でよくあったわけでありまして、まあ今回は日本会議なんかが絡んでおりまして、まあ身内関係者への利益供与みたいな、いわゆる贈収賄ですね。まあこれは特に安倍内閣が崩壊すると一気に吹き出してくるんじゃないかと思うんですが、まあそれはまあある意味で言うと政治家の問題。しかし、まあ今回その、役所がですね、まあ、忖度をするとか、ありえない詭弁をするとか、何かを隠したり改ざんしたりするっていうことが、幹部の職員によって、堂々と行われ、しかもそれが、まあ、隠蔽され、で、見つかれば開き直るという、まあ、とんでもない状況になってしまったということは、もうこれ役所が溶けてしまったということじゃないかなと思うんですね。まあ、振り返ってみますと、日本のこの、まあ、明治150年の時代、役人っていうのは、まあ、基本的には、徳川時代から引き継いでるわけですね。徳川時代も、まあ、官僚制の時代でありましたから、まあ、その伝統を引き継いで、まあ、明治以降の日本があるわけであります。で、戦前は陸軍、海軍がありまして、まあ、その陸海軍は戦争によって、敗戦によって崩壊しましたが、まあ、東大を中心とする、役人はですね、まあ、文民の役人はそのまま残ったわけでありますね。で、進駐軍に協力し、まあ戦後は日本の復興にも協力したということで、まあ、ある意味で言うと役所を中心とした、こう、談合体制って言うんでしょうかね。役所と民間がその協力しながら経済運営をするというやり方は、後にアメリカが真似をするわけですよね。通商代表部なんかもそうでありますし、まあ金融なんかもやがてそんな形になっていくわけで、ですから、ある種混合経済って言うんでしょうかね。まあ、役人が、国家が、役人としての国家が、上に立って、で、民間をこう、いろいろこう調整しながら、国策としての経済運営をやっていくっていうのは、まあ、ずっと、まあ、世界にも広がり、中国もそんな形でやってきたわけですね。しかし、その一番真ん中の役人がですね、まあ、こうやって溶けてきてしまうと、もうそんなことは全然無理だし、そもそも混合経済といってもですね、今や、まあ自由化の時代でありながら、まあ実態はですね、自由化ではなくて、この財政資金をみんなで食い物にすると。関係者が寄ってたかって財政資金を食い物にするという、そういう形になってるわけであります。加計学園についてもですね、加計学園の獣医学部については、まあ、首相案件ということで、まあ、次々と便宜が図られたわけでありますが、京都産業大学の方はですね、さっぱりお声がかからなかったと。まあ、こういうことはもうあちこちあるわけでありますね。そう、安倍内閣が始まって2年目ぐらいからですかね。なんか自民党の連中関係者が利権を貪り始めたっていう話がこう聞こえてきていましたけども、ああ、なるほどな、こういうことを次々にやっていたんだなと、まあ今思うと、まあ非常によくわかるんですね。しかもこれ国内だけではなくて海外もそうですね。まあこれは嘘か本当かよくわからないところもあるんですけども、安倍晋三氏のお父さん、安倍晋太郎さんっていう方は癌で途中で亡くなっちゃったわけですね。ですから安倍氏にこう、当時の安倍晋太郎さんにこう投資していた、まあ企業、銀行でもゼネコンでもですね、まあメーカーでも、まあ借金が残っちゃったわけですね。返してもらえない金が。で、安倍氏がこう、晋三氏が首相になって、世界中行ってもらって、まあ借款でも何でもあっちに金負け、こっちに金負けして、その借金は返したって聞きましたね。まあだからやっぱりその、金の流れがずっと続いていてね、要するにもう金まみれなわけですよね。 金丸金券事件の時も、あの事件の時に一番実は金もらってたのは金丸さんじゃなくて、安倍晋太郎さんだったと言ってる人の話も聞いたことがありますね。まあ、真偽のほどはよくわからないわけでありますが、あながち嘘でもないんでしょうね。まあ、そんなこともありまして、とかくその金まみれのこう一族でありまして、まあ今回もまあその金の話がこう出てくるわけでありますが、果たしてその役人がですね、まあそれをそのまま黒を白にして通しちゃったっていうところが、もうもはや日本の役所は機能してないも同然だったと思うんですね。で、したがって、今回まあ政治家っていうのはそれはクビになってですね、選挙落ちればただの人と、まあ別の人が政治家になると、まあそれで政治は一旦変わるわけでありますけども、役人が溶けちゃった。役所が溶けちゃったってことになると、これはなかなか大変ですよね。役所は別に選挙で選んでるわけでもなくて、それこそ何十年とですね、その役所にいる連中がこういて動かしてるわけでありますから、まあその連中がこう溶けちゃうと、それはもう次の代わりはなかなかないわけでありまして、そうするとなんか実質的には役所も戦前の陸海軍と同じようにもう解体だと私はなんじゃないかと思うんですね。いや、とにかくこれから先新しい政治勢力を作ろうと思ったら、まずその実態解明は徹底的にやんなきゃダメですね。いわゆる国勢調査権みたいのを使って、その役所を徹底的に調べる、日本政府を徹底的に調べるっていうことが何よりも大事であります。とにかく、どんな状況であれ、現状をきっちり国民の前に示して、これが現在の姿ですということを言わない限り、そっからの立ち上がりってのは絶対無理なんですね。だからまあ次の政治勢力ははっきりと、もう聖域なく全部を国民の前に一体晒して、で、その、建て替えを、の方向性を、まあ、国民問うということになります。もうトランプも別にその、駐留米軍をどうするって話もないでしょうしね。まあ、それはもう日本が考えてやれば十分できることだと思うんですね。で、その中で、やっぱりその役所がいかにこう、めちゃくちゃだったのか。今までいかに役所が国民に嘘をついていたのか。勝った勝ったと言いながら実際にはどれだけとんでもない実質的に負けになったのかっていうことが私暴露されるんじゃないかと思うんですよね。今回のその一連の、まあ、家計、それから、森友から防衛省の日報の問題を見ていても、要するにうまくいかなくなったことのを取り繕ってるわけですよね。当てが外れたことを取り繕ってるわけで、あれ、成功物語を隠していたのとは全く反対で、失敗物語を隠し、隠蔽していたためにあんな風になったわけですね。だからやっぱりこう、まあ勝ち負けっていうことで言うのもなんなんですけども、やっぱ負け続きだったんでしょ、役所が。で、政治家はアホだからよくわからないし、で、役人自身もなんかもう、民間との交流もないし、何していいかわかんなくなっちゃって、結局その、まあピラミッドの上に行くためにはですね、もう苦労しのしなきゃならないということで、ある種ゲーム感覚で仕事してたんじゃないんでしょうかね。まあ、そうなってくると、もう、役所もダメだねと。まあ、陸海軍は、絶対負けるはずのないと言われていた陸海軍がですね、まあ、負けたことで、まあ、消滅になったわけでありますけども、どうも私はこの様子を見ていると、これ本当に役所の蓋開けてる全部これ中見てみたら、あら、これ全部腐ってんじゃないのねと。これもうダメじゃないのよ、というようなものが、たくさん出てくるような予感がするんですね。そうなった時こそ、まあ、やっぱり日本って本当に変わる時ですよね。前々から次の時代、まあ、言語が変わった次の日本はね、それはもう、平成とは違って、ものすごくアクティブで、戦国、安土桃山時代のような時代になるでしょうと私申し上げてますね。で、やっぱりそれは本物の下克上であって、既存のシステムではできなかったことをどんどんやる人たちが、まあ、出てくる。本物の実力者が台頭してくる時代だと思うんですね。で、ブロックチェーンとか新しいその技術もありますし、それから横型の様々なビジネスモデルありますから、何もその巨大なですね、オーバーヘッドとしてのこの政府、巨大な役所がなければ国が動かないって話全くなくて、むしろそんなもんない方がうまくいくわけですね。困るのはその役所から金もらってる人たちの世界なんだけども、まあ社会保障もそうなんですけども、ないものはないんですからね。ないものはないんだからしょうがないわけで、そうなったらやっぱり、もう次どうするか、また同じシステム作ってもしょうがないですから、全く全然違うシステムに、作り直すしかないわけですね。まあ、そう考えてくると、やっぱりこれは、陸海軍に続いて、 今度は東大を中心とする役所が、まあ、解体になる、解けると。で、それでまあ一旦とにかく、江戸時代から続く、その役人構造が、まあこれで一旦なくなって、さあそれから、これから本物の下克上ですよと、草の根からの下克上なんですと、本物の実力社会なんですと、いうふうに私はなっていくんだと思うんですね。ですから、今回の様々なスキャンダルというのは、やっぱりこの、役所が腐っちゃったってところが、今までの政治スキャンダルとは一番違うところじゃないかと思うんですね。で、ある意味ではこれがまさに満州国だったと思うんですよね。満州国というのはご承知の通り、岸信介がこう、絵を描いて、あれがこう作った岸の帝国ですよね。で、あれはさっさと逃げちゃってですね、東条内閣末期に逃げちゃって。で、あれこそ公主権になるんじゃなかったかと思うんですが、まあ、進駐軍に金渡したのか、どういうことがあったのか、彼は首吊らないで出てくるわけですね。それで戦後また、こう、自民党の結党をやったり、まあ、いろんなところに顔を出してきて、まあ、その孫がやってるわけですよね。満州国も最後、崩壊は早かったんですね。あそこもですね、いろんな利権屋が、というか、あらゆる利権屋が集まってたのが満州国で、まあ、言ってみれば利権の巣窟ですよね。しかも、東京の天皇さんの、まあ、命令なんかに従わなくてですね、勝手なことばっかりやってて、で、関東軍司令官というのが一番上にいて、満州国皇帝より偉いわけでありますから、三権分立も何もないわけでありますよね。まさに騎士の帝国ですよね。で、やりたい方でやってるんですが、やっぱりそれはうまくいかないですよね。次々と実力者がこう抜けていって、最後はソビエトから攻めかけられて、一瞬で崩壊したわけですよね。すなわち当時、日本陸軍で一番強い部隊がまだ満州にいると。だから例えば南から米軍が攻め上がっていった時に、本土決戦という形になって、たとえ本土を占領しても、その満州に、陸軍最強の部隊がいるから、果たしてこの続きはどうなるのかなというようなこと言われたこともあったわけですよね。しかし何のことはない、ソビエトが北から来てみたら、満州にいた関東軍は戦うことなく、総崩れになってみんな逃げ出しちゃったわけですよね。どうもなんか私は今こう役所見てるとね、今ちょうどこれ不動産バブル崩壊したでしょ。東京の不動産もピークアウトしたってあちこちから聞こえてきますよね。それからこれトランプ円高来るでしょ。日米今回の貿易交渉は極めて厳しくなんじゃないです。やっぱりトランプなんか為替のこと最近言い出してますよね。私やっぱり円高、結局円高にしかならないと思うんですよ。そうするとやっぱりその経済の混乱って華々しいものがあるし、それから選挙で混乱すれば政治もよくわからなくなるし、特にその自民党ですね、まあ安倍賛成はもうないって、まあそれはそうでしょうけども、これでじゃあ形成会、宏池会がまあ政権を取ることになったってことになると、粛清が始まりますよね。その清和会の粛清が始まって、あれだから分裂するってことになると自民党が、私はこの民進党と同じになるんじゃないかと思うんですよ。民進党もあれあっと割れちゃったらそれっきりもう元に戻らなくなっちゃいましたよね。だからあの自民党もですね、もし例えば清和会が追い出されたりなんかして割れたりすると、まあ他にも割り方あるんじゃないかと思いますが、元戻らないんじゃないかと思うんですよね。花瓶を落として割った形になるんじゃないかと思うんですよ。だからその政治の方は大混乱。じゃあそのマッカーサーみたいに役人をその指揮して誰か動かすやつがいるのかっていうと、それはおらんですわね。だってもう溶けちゃったんだから、道具が溶けちゃったらそれはもう政治はできないじゃないですか。そうするとまあ大体このままですよね。あまり誰も近づこうとしないでしょうし、そうするとあとは地方の首長さんで元気のいいところが横に連携してこうなんか行動していくと。江戸時代の末期ですね、黒船来航の頃になりますと、その、まあ、海外との条約を結ばなきゃならなくなった時に、当時の江戸幕府は、徳川さんは、全国の有力大名たちを呼んで意見聞くわけですね。ですからもう、ペリー来航から、それこそ明治維新まで、徳川は、特に外交については、あるいは重大な問題については、諸侯の意見を聞いてやると。地方の有力者の意見を聞いてやるっていう政治スタイルになるわけですね。私はこれからしばらく日本の政治はそんな形じゃないかと思いますね。まあ、道具としての役所が解けちゃってるから何ができるかって話あるんですけども、まあやっぱりなんか動かさなきゃならんでしょうし、 まあそこはこういろいろと苦労もありながら前に進めなきゃならないところだと思うんですね。で、同時にやっぱりそのもしかしたらこのままいくと日本が世界で最も早くブロックチェーン型のブロックチェーンを駆使した国に転換するかもしれませんよね。もうだってあの巨大なですね、あの役所が溶けちゃうと、もうこの再生っていうのはブロックチェーンしかないですよね。まあブロックチェーンがあってよかったなと思うんですけども、要するに日本の場合は役所と民間が一体になっちゃってますから、役所だけ、民間だけっていうふうにいかなくて、役所、民間、同時にシステム変えなきゃなんないですよね。それから社会保障でも、それから経済でも。そうするとやっぱりブロックチェーンが一番いいんじゃないです。社会の公共財としてのブロックチェーンのデータベース、分散化データベースを作って、まあ、そこに民間の事業者も公共サービスも乗っかると、あるいは個人の生活も乗っかるというふうにするのが一番効果的で効率的だと思うんですよね。で、それは別にやればできるわけで、何やる気になれば難しい話じゃないわけでありますから、まあ、この際溶けちまったんだから、まあその再生っていうことになると、そうやって大胆に絵を描くってことは十分できると思いますよね。それからしかし、大変なのは外交だと思いますね。まあ北朝鮮の問題だって日本以外の国々がみんなこうやってますよね。がとりあえず日本抜きで南北その和解が進んで、朝鮮戦争終結で、それでその、あれですね、米北ですか、朝米って言うんですか、朝米国交回復までこう行くんじゃないかと思うんですね。アメリカの方もなんかこの先はいよいよ中東が大戦争でしょうから、まあ米軍は全軍を持って、中東に行かなきゃなんない事態になってくるんじゃないかと思うんですよ。だからもう、その、東アジアが平和で行くんならこんなありがたい話はなくて、まあ平和を促進する方向に、むしろアメリカは自分から妥協してくるかもしれませんよね。この先になってくると。で、そうなった時に、さあ日本はってことになりますので、そうするとやっぱり日本も本当のこと言わなきゃなんないですよね。その、まあ役所のいろんな、日本のことについて、まあ、国勢調査権を使って全部こう開示するっていうのは、要するに国民の政府ですからね、国民の財産であり、国民の情報であり、国民のこう資産でありますから、資産を塞いでありますから、それやっぱり全部国民に示すのは当然で、その時にやっぱり様々な隠されていた秘密が出てくるはずですよね。北朝鮮のことも、それから明治維新のこともですね。と、そういうなんか、日本側の本格的な変化を受けて初めて日本はなんか外交に復帰できるという形なんじゃないんでしょうか。韓国はまさにそうでしたね。イミョンバク、パククネという2代続いた右翼政権が崩壊して、で、それでそのパージが行われて、まあ新しいその政治、新しい韓国の上の道が開かれたということでありますから、多分日本も同じで、なんかやっぱりここでですね、根本的に日本国内の、まあ、変革。で、それはやっぱり過去を、やっぱ受け入れるってことですね。今まで隠されてきた過去、まあ、日米のことも全てそうです。本当は何だったのかということを国民が一旦知って、で、その上でないと、私は世界にもう一回復帰することはできないし、やっぱり世界もその相手にしてくれないんじゃないかなと思うんです。もちろん世界の方はですね、これから、まあ、中国もそうですが、不動産、含めてバブル崩壊とその混乱に伴うその大きな変化の中に入っていきます。結局日本の不動産は最後爆買いしたのは中国人で、で、中国人の爆買いでその崩壊が始まったという、爆売りですね。爆買いでバブルの頂点行って爆売りで、崩壊が始まったということなんじゃないかと思うんですね。そのピークはだから実はもう2015年ぐらいだったかもしれませんね。2015年、16年って言うと中国の株価も大ピークって起こってきたわけですもんね。あれと同じ時期だったのかもしれませんね。だから、世界もこれからその混乱になりますから、別に日本だけじゃないんで、あんまり慌てることはなくて、やっぱりなんか、日本の根底的な部分から、その本当のことは全部言って、そしてその、立て直しをした方が私は早いと思いますね。で、やっぱりその次の時代は本当にリーダーシップは横型、シェア型参加ですから、参加型ですから、公共サービスについても同じだと思うんですね。今の若い人たちにとってみれば、非営利の仕事っていうのは一つ重要な仕事でありますから、 何もその役人になるっていうことではなくて、普通の民間人が公共の仕事をするのは当たり前だという方に感じてもやってますよね。だからなんか役所だけ特別扱いする必要はなくて、まあ営利も非営利もなく、やっぱりその世の中の一部分についてこう参加するという形で考えればいいわけでありますね。まあ、そんな形のシステムを作れば若い人たちも元気になってくるし、チャンスもまた増えてくるんじゃないかと思うんですね。まあとにかく今回役所が解けちゃったということは大きな変化でありまして、まあそれを受けた日本の変化というのもその分ものすごく大きくなるんじゃないかなと、まあ、そんなふうに考えております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、役所まで妖怪した日本政府ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。